強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、現場改善活動の進め方と実務ポイントをテーマにお話をお願いしたいと思います。まず現場改善活動とはということなんですけれども、このキーポイントは4つの M。 4つの M というのは、人、すなわちマン、モノ、マテリアル、設備、マシン、作業方法、メソッド、この4つの M がポイントということなんですけれども、どのようにこの4つを改善していくということなのかということをちょっとお話しいただければと思います。
そうですね、そもそも現場改善活動っていうのを入れてるっていうのは、ちょっと大きく出るかもしれませんけど、日本のものづくりっていうのは古くからこの現場改善に支えられて、今の日本の高品質体制あるいは高生産性体制っていうのを形作ったのは間違いない話ですよね。ところがやっぱりなぜか今、決して現場改善あるいは現場改善活動っていうのがものすごく盛んには見えないというのがあると思うんです。一番典型的な日本的経営と呼ばれている部分が盛んでないっていうのは問題だなということで今回書いたんですけども、小集団活動なんかはそうですよね。もう小集団活動なんて、我々が会社に入った時なんてのはものすごく広い意味で当たり前のことにやられてたのが、今どうなんでしょう。現場入って小集団活動やりましょうって言って打てば響くような会社が何社あるかっていう部分があると思うんですね。それを考えると、やっぱり現場改善の力っていうのは一体どうなっちゃったんだろう、あるいはこれからどうすればいいんだろうというあたりっていうのは、今でも疑問に感じておられる方はたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思って、この章を起こしてあります。
で、その今おっしゃっていただいた小集団活動っていうのがマンの部分ですよね、人の部分ですよね、うん、で、私小集団活動って製造業の活動って思ってる人いると思うんですけど、
はい、
小集団活動っていうのは副次的効果があるって私いろんな人に言ってるんですけど、小集団活動やって何が改善するんですかって言われて、そのラインの部分に目がいっちゃう人がいるんですけど、そもそも人材育成が副次的効果としてあるんだけど、副次的効果を主要な効果にしてくださいって私は言ってるわけですね。だから人がいわゆる組織的な活動をするときに、小集団活動すればまずコミュニケーションが確保できるし、従業員としての信頼関係が確保できるし、マネージャーとしての視点が養われるし、自分が参加してるっていう気持ちが醸成されるし、自分のやったことが改善につながるっていう実感が湧いて、帰属意識が強くなるし、結果はとりあえずそういう人材育成として小集団活動やりましょうって言うんですけど、やっぱり経営者の人は遠回りに思えちゃうんですよね。じゃあ人材開発ってどうやってるんですかっていうのをやってないわけですよ、
うん、結局やっぱりいろんな企業の儲けの源泉になるっていうのは、今六角さんが言われた人とその活動っていうのが結局儲けの元なんですよね。だからそれがうまく働かない限り、いわゆる利益とかそれから売上というのを生産性を良くするってことをしようと思うと、そこをやらない限りは絶対良くならないはずなんですね。実際昔っていうのは結局現場改善すれば売上増えて、で生産能力上がって、で生産能力上がった分そのまま物が売れるから、現場改善イコール売上アップ、利益アップだったんですよね。ところが作っても作っても売れない時代になってくると、そういう図式は消えていきますよね。でそれが長く続いてるうちに、やっぱり現場改善しても、あれ現場改善しても儲け増えないよねとか、売上伸びないよね、そんだけ余ったものたくさん作ってもそれ売れないって意味ないよねっていうあたりの話から、だんだんとちょっと現場改善活動っていうのが少し怪しくなっていったっていうのが元々の始まりで、今それにそういうものが顕著になってるもんだから、今六角さんも言われたように、何のために現場改善するんだ、何なんだと、儲けなのか人材育成なのかというふうな話の議論が出てくるようになってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、
その話になると、うん、私章が変わっちゃうんですけど、
うん、
バリューチェーン分析をちゃんとやってるのかっ ていうところなんですね、
うんうん、
だから現場管理は現場管理なんで利益を上げるのが現場管理じゃないんですよ、
うん、
利益を上げるのはバリューチェーン分析をきちんとやってるかどうかなのに、うん、課題解決にならないことをやって利益上げようとして、だって現場改善するのは利益を上げる一つの手法であって、だけどコントロールしてるのは経営者の方なんで、
うん、
現場が良くなれば利益上がるんだったら経営者いらないんですよ。だからそこは本末転倒になっちゃって、要は経営者の側が保守的っていうか保身的になって現場が変わればいいっていう問題をですね、別のところに押し付けてるだけじゃないのか、ちゃんとバリューチェーン分析やってるんですかって逆に私は聞きたくなるんです、
ね、うん、そうですね。だからね、だんだんと現場と、先ほどもコミュニケーションの話しましたけど、現場と経営者あるいは管理者層のギャップが出てきてるっていうのがそこの部分でして、やっぱり現場にいる人はね、改善したいんですよ。自分の仕事をやっぱりきちっと改善をしていって、それなりにやっぱり生産性高めたいし、それにできればそういうふうなことで自分の給料も上がったらいいと思ってるわけですよ。またそれをやるしか、彼らは自分たちの給料とか自分たちの存在とかっていうことをきちっと主張する部分がなくなってしまいますよね。一方で今言われたように、じゃあどこを改善していけばそういう企業の目的をあるいは企業の利益につながる部分をやればいいのかっていうのは、そういうバリューチェーンの問題をやっぱり片付けていかないと、現場の話と企業がやらなくちゃいけないことの有利っていうのを経営者からも、あ、よく頑張ってるなっていうふうに言われるような、あるいはこれで市場に経営は良くなったよって言って言われるような、そういうふうなことをやらないと現場の息も上がらないわけですから、そういう現場の息を上げるのと経営者の考え方を一致させるっていうのは、どういうふうにするのがいいのですかっていうところが一つの問題の投げかけだと思ってます。
ですから現場改善は一つの課題なんで、
うん、
現場改善だけに解決を求めちゃいけなくて、経営者はいわゆる全体像を見て利益を上げなきゃいけないで、現場改善は必要だけども、現場改善だけで利益が出るわけじゃないんで、そこをまず経営者の人を認識してほしいな
と、ね、そこ一致させないと、でもやっぱり一体にはならないですよね。
だから私は、私経営者ですって人いっぱいいるわけですよ、うん、じゃあ経営やってるのかっていうと、やってない人も結構いるんですよね。だから今みたいな利益を上げるのは現場だって言い切っちゃったら経営者いらないんじゃないですか、
まあ、だからそうは言い切ってないと思うんですけどね。昔のね、小集団活動って、例えば時間外でね、給料じゃないよとか、そういう風な働き方で吸い上げた部分ってあるじゃないですか。それはもう、はっきり言って今の時代に合わないですよね。この小集団活動なんてのも、それはお前たちの勉強の場を与えてあげるんだから、当然そんな時間外でやるんだよとか、そんな話をかすって大昔はありましたからね。それは今違うから、やっぱりそこの部分が一つのギャップ、現場改善と、それから経営者のギャップっていうのは、まだそういう部分に頼ろうとしてるとすると、それは少し考え直さなくてはいけないんじゃないですかっていう部分が書いてあります、
はい、そうですね。小集団活動で大切な割には最近見直されてきてるっていうことも書いてあるんですけれども、ここら辺はですね、また来週お聞かせいただければと思います、はい、神谷先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。